アマゾンさんももともとですね、書籍というものを中心に商品を構成しておりましたので、書籍基本的に利益率が非常に低いんですね。そういった書籍の利益率の低さとドロップシッピングであれば、ドロップシッピングの方がむしろ利益が取れるというようなところから、ドロップシッピング的な先ほどのような、DVD だとか PC のパーツ、キッチン用品、電化製品というような形でどんどん商材を広げて、自分たちのお客さんを使ってその方たちに別のものを売るというような形を取っているのが、このドロップシッピングの本当のポイントになってくると思います。今はまだですね、ドロップシッピング関係の、書籍であるとか、ブログに書いてあるような情報、セミナーなんかで聞けるような情報を読んでもですね、どちらかというとアフィリエイトの次の戦略はドロップシッピングだというふうに言われているケース多いんですけれども、メーカーさんやサプライヤーさんにとってみると、そのアフィリエイターさんに対するところ以上に、ドロップシッピングに関しては一小売店を作る、卸売のネットワークをオンライン上に作るものだというふうに考えていただけると非常にいいんではないかなというふうに思っております。ドロップシッピングに関しても、実は2パターンほどございまして、大きく分けるとこの2つがポイントになってきます。1つが在庫卸型と言われるもので、倉庫を持っている先ほどのネットワーク型と言われるアフィリエイトのネットワーク型と言われるようなものと同じように、ここに倉庫を持っている現物を預かる会社さんというのが存在します。これが、実際の今日本で割と進んできている在庫卸型のドロップシッピングと言われるものです。もう一つが、無在庫で直送するというような形を取っているもので、右側のこのパターンですね、メーカーさんというのがユーザーさんに直接商品を送るというようなスタイルになっております。この2点非常に分かりづらいんですけれども、各社さんごとにこれそれぞれですね、在庫預かる預からないというところに関しては明確に持っておりますので、ここは選択をするための非常に大きなポイントになってくるというふうに お考えいただければいいんじゃないかなと思います。アマゾンさんなんかは一部こういう形をとって、一部直送するような形をとってますので、日本でこのきちっと形が分けられて、ドロップシッピングというのがアフィリエイトの次の手なんだよと言われているのは、こちらの割と直送型の方が特にそういう言い方をしているんじゃないかなというふうに思います。ドロップシッピングの仕組み、先ほどの図と同じように簡単にご説明いたしますと、まずサプライヤーさん、商品提供会社さん、メーカーさんというのが商品の納入もしくは登録というものをドロップシッピングの媒体さんに対していたします。当然ここのドロップシッピングの媒体さんですね、倉庫を持っておりまして、その倉庫に商品を預かるようなスタイルを取ります。でちなみにですね、このドロップシッピングの一番資料のお手元の後ろのところにですね、このような形で、主な今日本でビジネスを始められているドロップシッピングの会社さんの一覧というものをちょっと簡単にまとめてあります。パターンがどういう状態なのかというものを記載してありますので、こちらまた後ほど見ていただければと思います。日本で主にもうすでにですね、ビジネスとしてスタートできていると言われているのが、ここに書いてある会社さんプラス 1,2 社さんぐらいというような状況になっておりまして、それだけでも倉庫型と在庫型というのがだいぶいろいろと形としてはあるのが現状になっております。